今回は、また食にですね、スポットを当てて、今ちょっと流行りの、グルテンフリーについて河合さんに伺ってきました。やはりですね、小麦粉を取らないことによって、痩せたり、まあ、あとは肌の調子が良くなったり、はたまたこう落ち込まなくなったりということがですね、いろいろ現代の科学でも分かってきたことです。それでは一体ですね、こう日本人と生まれてきた中でこの米文化に対してもそうなんですが、河合さんの見ている視点をですね、ちょっと伺っていきたいと思います。それでは始まり。よー、はい、では今回も、河合さんをお招きしまして、お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今回なんか最近巷を、賑わせてるグルテンフリーみたいなのをちょっと伺いたいんですけど、
はい、
グルテンフリーって何なんですか？
あ、要はですね、その、はい、まあ、小麦粉に含まれるグルテンっていうちょっと粘り気のある成分があるんですけど、
はい、
それを取らない、摂取しないことによって、
はい、
こうダイエットに、
はい、
成功した症例がなんかたくさんあったらしくですね、アメリカで。それでそこからちょっと火がつきまして、じゃあグルテンフリーの食べ物を食べていれば痩せるんじゃないかっていうのが昨今のグルテンフリーブームなんだと思います。
へ
え、まあ、ただですね、はい、
はい、どうぞ。
ただそのなんていうんですかね、もともとそのグルテンフリーって言い出したのは、
はい、
アメリカで、肝臓かな、肝臓に病にこう病気が、肝臓の病気を持つ人がそのグルテンフリーの、グルテンを省いた食事を取ることによって、
はい、
あの病気がそのまあ、良くなったっていうのは、それはなんかそこ医学的にちゃんとその根拠があって、
はい、
あの病気が良くなるっていうふうに言われてるらしいんですね。それについては、あと要はその肝臓の病に対してはグルテンフリーっていうのはすごくその効果があるっていうのが立証されてるのでいいんですけど、
はい、
ダイエットに効くかどうかっていうのは、
はい、
特に根拠はないっていうお話です。
はい、あ、そうなんですね。
はい、
なんか日本だとちょっと前に糖質ダイエットみたいなのがあったじゃないですか。
はい、
なんか炭水化物を極力取らないみたいな。
はい、
なんかそれが最終的にはなんだっけ、僕が知っているこの、はい、うん、グルテンフリーなんですけども、結局腸の粘膜を傷つけてしまって、
はい、
腸がこう荒れてしまうから、
はい、
極力あの取らない方がいい、で万病のもとになるということなので、なんか取らない。
あ、そうなんですか。
っていうのをちょっと僕は違う、見解のところからですね、聞いたこと
が。そうなんですか。
はい。
なるほど。
はい。で、
なるほど。
今でも結局なんですけど、このグルテンフリーってなかなか難しいじゃないですか、実際。
ですね。はい、ただまあ小麦粉類を食べなければいいわけであって。
はい、
ちょうど私の知り合いで今、まあ、特に日本なんかは今結構米粉ブームなんですよね、ここ何年かずっと。で、グルテンフリーの影響もあって、もともと米粉ってほらなんかお米がたくさん余っちゃって、
はい、
小麦をどうしようってお話から、じゃあ米粉にして、小麦粉みたいにしてちょっと売ってしまおうっていうところから始まったのが米粉なんですけども、
はい、
そのブームの影響もあって、お米で、米粉ってもともとお米なのでグルテン含まないので、
はい、
じゃあ小麦粉の代わりに小麦粉を使う代わりに、その米粉とか、まあ、あとそば粉もいいんですね、そばもいいんですよね、はい、とかそういう違う粉物で今まで食べていたその米、粉物の食事を取るようにすればいいんじゃないのっていうので、米粉は今すごいブームになってますけどね。
なんかだってあの蕎麦も実は28蕎麦になってるから、小麦が入れられたから10割蕎麦に、10割蕎麦だったら大丈夫
っていう。だったらいいよってことですよね。
はい、
そうですね。
っていうのもあるし、実は醤油も大豆で作られてるのかと思ったら、
ね、
小麦があるんです
よね。醤油、そう、醤油も味噌、味噌もそうですよね。
お、え、味噌もそうなんですか。
あれ、味噌もそうじゃなかったです。味噌、あ、味噌、あ、え、え、え、あ、味噌は違いますね。失礼しました。あ、お醤油ですね。はい。
醤油も実は、含まれてるから、なかなかこう、日本で本当に 100% 小麦粉を抜いてやろうぜって思ってやっても、なんか手に持ってる飲み物見たら、あ、麦茶だみたいなのもあったりするじゃないですか。
そうですね。まあ、ただ、
はい、どうぞ。
結局、あなた何したいんですかっていうところにたどり着くと思うんですけど。
素晴らしいですね。言われちゃいました。はい、
ちょっとこの、あと、最近ほら、小麦アレルギーのお子さんが非常に多いんですよ。
え、小麦アレルギー、
うん、小麦粉アレルギーのお子さんが非常に多くて、だから給食が食べれない子っていうのが、クラスにやっぱ1人、2人いるらしいんですよ、今、小学校で。本当にいるんですよ。それでなので、はい、その子たちどうしたらいいかっていうと、さすがに給食のメニューを変えることってできないじゃないですか。原価の問題もありますし、そうするともう自分で、その子だけ自分でお母さんに朝お弁当作ってもらって、自分でお弁当っていう、そういう生活をしているらしいですね。でも結局それがなんか、そのお前だけなんか違うもの食べててって言われて、なんかちょっといじめられちゃうとか。
わ、日本らしいな。
そういうのもある。そうそうそう、あるみたいですけどね。
へえ、いやいや、グルテンフリーか、いろんなところであれなんですね。
そうなんです。だからその、結構その、だから今小さいお子さんを持つお母さんたちは、そのやっぱお子さん産んだ時に、はい、もう生まれつき、その生まれつきとか、その小麦粉アレルギーであることが分かった途端、もうお母さんたちはやっぱりもう、それでもやっぱお子さんなので、おやつとかをやっぱり食べさせたいんじゃないですか。手作りの安心した、安心なおやつを。その時にやっぱり小麦粉じゃあ作れないから、じゃあ小麦の代わりで、やっぱ米粉で何か作れるものをっていうふうに思って、こう米粉の勉強とかを始めるお母さんたちは今増えてますね。
あ、そうなんですね。すごくでも、
う
ん、
そうです。
子供って
、
はい、どうぞ。
で、今、お米って実は、
はい、
米粉ってもともとお米で作られているので、はい、今米粉のパンなんかも出てるんですけど、ただ今残念ながらちょっと市販の流通に出てるものは必ずやっぱり何パーセントか小麦粉が含まれているので、あれなんですけど、私の知り合いですと米粉の専門のフードコーディネーターさんいらっしゃるんですけど、その方が米粉 100% の、はい、で美味しく作れるパンっていうのを作られてるんですね。で、そのパンを私もいただいて何回か食べたことあるんですけど、
はい、
やっぱり元がお米なので、パンといえどもめちゃくちゃ腹持ちがいいんですよ。
餅に近い感じですかね。
いや、あ、でもそのもちもちした感じの食感なんですよ。食べ応えもあって腹持ちもいいんですよ、 お米なので。
ほ
ー、なんかそういう意味では、はい、ダイエットにはちょっとは効果があるのかな。普通の小麦粉のパンを食べるよりはお米のパンを食べた方が腹持ちがいいので、
すごい、
まあ、相対的に見て食べる量が減って、
はい、
ダイエットにいいのかなとはちょっと思いますね。
あ、そうなんですね。なんかすごく、はい、なんかグルテンフリーをつっついたら米がいいっていうような感じに
今回。あ、そうです、そうです、そうです。
はい、
はい、
じゃあ和食ってやっぱり今世界的にね、特に何だろう、お米じゃなくても日本のその和食自体がすごくいいっていうふうには言われているので、
はい、まあ、ヘルシーとか言ってね、はい、言われてますね。はい、
おー、そういう意味では何か日本人に生まれてよかったっていうのはちょっと今思いました、
うん、
なんかそうすると失礼なんですけど、なんか欧米系の人たちって全部主食小麦粉みたいな感じじゃないですか。
なんですか？
欧米系の方って、
はい、
主食イコール小麦粉みたいな感じを受けるんですよ。
なので今欧米の、はい、特にアメリカなんか今すごいグルテンフリーの超ブームなんですよ。
な
ので
、
その小麦粉を取らないで、その代わりのものをっていうので、そういう、まあ、米粉を使った 商品が販売されてるのかちょっと私もあんまりあのそこまではちょっと存じ上げないんですけど、
はい、
あのそのスーパーとかで売ってるものに対してもやっぱグルテンフリーっていうそういうものが書いてあってそういうのをこう選ばれる傾向が強いっていうのには聞いています。
おー、わかりました。そうなんですね。なんかこう、そっか、今日はなんか米の大切さみたいなのがすごく
そうですね、お米の大切さね、
はい、させていただきました。はい、
はい、
では今回もですね、お母さんの食事のところでグルテンフリーのところイコール米が大事だっていうのをですね教えていただきまして、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はいはい、ではまた次回よろしくお願いします。
はいはい、ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。河合さんについて聞いた、グルテンフリーの、まあ、日本での今の現状であったりアメリカでの、今の現状というのを伺ってきました。まあ、補足ではありますが小麦粉というところをですね、取るということでリーガーキットという病気現象が起きるんですね。リーガーキットということはどういうことかというと、腸の粘膜をただれさせて、まあ、出血させる、まあ、それが実はこう体あ顔に出てくるブツブツであったりとかこういろいろ偏頭痛であったりとかそういうような、ことで、起きているということが最近分かり始めました。はい、で次回はですね河合さんにですねこれだけは話させてくれという河合さんの思いをですね、伺っていけたらと思います。河合さんがそうおっしゃってました。このことを言いたいということで、次回はそれをお届けさせていただきます。またご質問ご感想がありましたら花澤かずか .com 花澤かずか .com の、お問い合わせフォームよりお待ちしております。今回もご清聴ありがとうございました。